待ってって言ったってもう戻らないわよ。どんなに遅くなってもいい。俺たちは忘れたりしない。必ず待ってる。用事が済んだら来てくれ。俺たちには、いや俺にはお前が必要なんだ。ユッキー TS のトワイライトセレナーデ。というわけで、まあ、証拠りもなく第2回でございます。大して喋ることもないくせに、まあ、元気に毎週更新してるわけではありますが。で、まあ、そうですね、最近と言いますと、まあ、そうですね、料理作るようになったのが、まあ、今まで生きてきた中では一番、まあ、変わったと言いますか、変化ですかね。料理って言っても、まあ、電子レンジついたり、そんなことして、まあ、電子レンジと、あと炊飯ジャーですね。炊飯ジャー使って、まあ、いろんな、おこわだとか、なんでしたっけ？炊き込みご飯ですか？炊き込みご飯とか作ったり。まあ、料理なのかと言われたら困りますけどね。包丁とかトントンやって、コンロンかけてやって、いろいろ、鍋とか、あと、炒め物とかするのが料理って言われれば、まあ、そうなのかもしれませんけど、ちなみになんか今冷蔵庫なんかサバがあったりするんですけどね。どうやって料理するんですかね？煮込んだりですか？炒めるの？よくわかんないですけど。まあ、いいや。買っちゃった以上は食うしかないですしね。生で食うわけにもいかないですし。というわけで、まあ、そんなこんなで、まあ、今日も、フリートークコーナーにですね、突入するわけでございますが。まあ、さて何を話しますかと言いますと、まあ、そうですね。まあ、先週も、まあ、長くなるんで、いつか話しますって、まあ、言って、まあ、お茶を濁した、お茶を濁したやつですね。はい。というわけで、10年前のことだった。この世界の南方の大陸に突如空前の大災害が襲った。大陸を破壊し尽くし、国家を壊滅させ、人も動物も植物もありとあらゆるものを地上から消し去った。その惨状はとてもこの世のものとは思えぬものだった。大災害の影響からか、西方海域と呼ばれる巨大な海域で発生した猛烈な海流が航路を寸断し、大陸をも引き裂いた。大陸は以後、いかなるものをも遠ざける死の大陸と呼ばれた。近隣の大陸もほぼ壊滅的なダメージを受け、国は荒れ果てた。生き残った人々はこの惨状を悲劇と言いようのない悲しみと痛み、怒りを込めて読んだ。人々の間ではこの悲劇にまつわる様々な噂が飛び交った。その中で人々が怒りを向ける対象として、この悲劇に密接な関わりを持った者の噂が広まった。その者の名を人々は悲劇の少女と呼んだ。その噂は混乱に満ちたその大陸で一瞬の間に広まるものの、そのものを見たというものは誰一人として存在しなかった。時は流れ、次第に心の傷も癒え、元の街並みを取り戻し、人々の記憶から悲劇の惨状は忘れ去られようとしていた。そして今、世界の西方の小大陸スフィーガル、その地で人知れず運命の歯車が再びゆっくりと回り始めようとしている。はい、コードネーム TLTT と呼んでますね。このサイト、ボンベーノンの、まあ、歴史とともに歩んできた、まあ、1コンテンツでございます。まあ、長編小説ですね。まあ、なんだかんだで、まあ、とうとう267まで、まあ、行ってしまったわけでございますが、まあ、私のサイトの中でも、まあ、特に異彩を放ってる存在ではありますよね。まあ、そうですね。はい。まあ、これまで、まあ、かれこれ10年近くになるんですかね。投げっぱなしにしていた、この TLTT というのに関しても、まあ、まあ、いろいろと、まあ、語り足りないところも、まあ、結構あると思うんで、今回は20分間じっくり使ってですね、語り倒していきたいと、まあ、そういうふうに考えております。まあ、そもそも、 まあ、このコンテンツの意味っていうのには、まあ、なんて言いますかね、表向きの理由と、まあ、裏向きの理由っていうのがあるんですよ。で、まあ、古くから私のですね、まあ、ユッキーズインターネットステージですね。まあ、こちらの方にいらしてた方にはもうすでにお分かりかと思う、まあ、そういう理由の一つでございますが、曲が作りたくてですね、まあ、最初これ書き始めたんですよ。でですね、まあ、皆様ご存知の通り、そうですね、オペラとゲーム。この二つはですね、総合芸術でございます。で、まあ、ゲームの重要なファクターの一つっていうのはですね、やはりその、世界観を彩る音楽なわけでございます。つまり、まあ、ゲームを作ろうとすれば、必然的に音楽が必要となり、そのために、まあ、まあ、物語を書く必要が出てくる。まあ、そこから、まあ、必然的に生まれてきたものが、この TLTT っていう、まあ、そういうプロジェクトなわけですよ。まあ、プロジェクトって言ってますけども、まあ、このプロジェクトっていう、まあ、言葉そのまま、まあ、もう少し後でもまた出てくるんですけども、もともとですね、まあ、ゲームを作りたいなーっていう、そういうところから来たものだったんですよね。で、まあ、実際のこのまあ、ゲームを作りたいなんて目的はいつの間にか風化しちゃってるわけではございますが、そうですね。実際この TLTT というテーマ、これをですね、まあ、テーマにした曲自体はね、ですね、旧ユキーズインターネットステージ時代に、まあ、10曲以上公開してたんですよ、実際のところ。まあ、新体制に移ってからですね、まあ、まあ、全部は移しているわけではないんですけど、まあ、機会を見つけてですね、まあ、まあ、アップしていきたいなというふうに考えております。と、まあ、そこまでが、まあ、表向きの理由なんですよね。それなら、まあ、今も曲がアップされて、ゲーム制作プロジェクトも、まあ、まあ、順調に軌道に乗ってることでしょうね。まあ、それでも、なんで、この物語はいつまでも、まあ、進み続けているんでしょうかね。っていうのがですね、まあ、もともとこの TLTT の物語なんですかね。まあ、ちょっとしたテーマがあったんですよ。まあ、そうですね。世の中にある、その、いろいろな様々な物語ですね。まあ、ロールプレイング的なゲームをイメージしていただければと思うんですけども、その業界でも使い古されている一つにある、まあ、有名なテーマですね。有名なテーマがございます。それが、完全懲悪というテーマなんですよね。物語の主人公は当然、まあ、悪を打ち滅ぼす正義の味方なわけでございます。まあ、そこには、まあ、悪を打ち滅ぼすっていうのは、明確な大義名分があるわけですね。で、それがまあ、モチベーションとなって、まあ、仲間を集めたりだの、まあ、最終的に悪を打ち滅ぼすだの。それでまあ、世界に平和がもたらされて、まあ、めでたしめでたしという、まあ、そういう流れなんですよね。一度でも考えてみたことございますかね。悪という立場がなぜ打ち滅ぼされてなくてはならないのか。その理由がある上で、何がそこまで悪っていう存在を突き動かしているのか。で、そのモチベーションは一体何なのかっていう。まあそうですね。まあ世にある物語のテンプレを挙げてみますと、例えば、まあ世界を征服してみたいという独占欲かもしれませんしね。あるいは支援から来るかもしれませんよね。まあただ純粋に世界を打ち滅ぼしたい、まあ、そんな存在があったとするなら、まあそれが成就した後に一体なぁ、その悪は何を見るって言うんですかね。まあ、よくわかんないですけどね。とまあ、そういういろいろなあれがあってですね、そういうまあテーマの中から生み出されたのが、そうですね、主人公にしてヒロイン、マーシャ・ルカ・エディナ、その人なわけです。実はですね、まあ本当にプロトタイプとなる別の物語自体あったんですよ、本当は。ところがこれ残念ながら記録してなかったんですよね。でまあ残念ながらボツってことになってしまって、まあ、当時の反省からですね、まあ、記録できっちり残しておこうとして書き始めたものっていうのがまあこれなんですよ。で、その物語には世界観やらあらすじやら、まあ本当に、まあこれから先ちょっとざっくりと説明していこうかなと思うんですけども、どうですかね。まあこの調子であと12分くらい語っていくことになるんですけども、そうですね。まあ物語の最初ですね、まあ最初の方からずっと読んでいただけている方にもまあわかるような内容なんですけども、まあヒロインであるところのマーシャっていう、まあその人の話から始まるわけですね。穏やかな平和な場所を、昨日から今日、そして今日から明日へと、それは、まあ、きっと変わらないこと。それが永遠に続くこと。それを疑うということすらも知らなかった。一つだけ、母親のことだけは、父親だけでなく、事情を知ってるはずの、知ってるはずの、周りの人間が全て、口を閉ざしていた。しかし、それは約束されていた運命の歯車の回り始めた瞬間、出会うべくして出会った。その時から物語は始まる。で、まあ、村が滅ぼされて、まあ、何もかも失ってしまった少女を、遥かなる世界へと連れ出したっていうのが、まあ、一人の青年、その名が、まあ、アーシェルっていう、まあ、そんな感じなんですよね。まあ、その、村を滅ぼした憎き存在を追いかけるとともに、母親の面影を追いかけながら、世界を巡るという、まあ、よーくあるような話なんですよね。で、物語が進んでいくに従って、その少女と、その仲間たちは気づかされるんですね。 世界を滅ぼさんとする者、その力を持つ者を運命づけられたのは、その手に杖を携える一人の少女であるということ。で、まあ、物語そのものは案の定ですね。案の定っておかしいですね。実のところですか。実のところ、主人公がコロコロ変わりながら話が進んでくるんですよ。まあ、そう、なんでかんですかね。まあ、とにかく本当にざっくりと話しますと、第3幕から第4幕まで、主人公が、シーナっていう一人の少女と、あと、ディシムっていう少年ですね、に変わるんですよ。で、まあ一応第5幕の方で一旦マーシャに戻るんですけども、そうですね、今連載してる第6幕の方で、また別の女性ですね、ティスタニアって言うんですけども、っていう女性に主人公が映ってたりと、まあ、まあそんな感じですね、まあマーシャの周りの人間の物語が、まあ現在と過去っていうのを、まあ階層ですね、現在と過去の階層っていうのを入れ替わりながら進行してるんですよ。で、まあ、本当に語り尽くそうとしたら、まあ、20分じゃどうにもなりそうにないんですけど、まあ、そんなこんなで、そろそろ一度私のですね、曲に移ろうかと思います。まあ、そうですね、この曲、今はセンターの方で公開されてるんですけども、まあ、数少ない TLTT 絡みの曲なんですよね。旧ユキズインターネットステージの方で、悲劇の少女後編、エンディングテーマとして使っているという、まあ、サントラックの扱いだったんですけどね。まあ、そんなこんないろんな理由があって、まあ、センターで公開されてるのは最初からセルフカバーの扱いっていう、そういう不思議な扱いなんですけども、というわけでお送りしますね。作曲作詞、ユキ TS、タイトルは What's Best Part ですね。では、どうぞ。 で、まあそうですね。第5幕の中のあるイベントでこの曲が流れるっていう、そういう設定になってるんですよ。まあその曲がまあエンディングテーマにも使われるってこともよくあるといえばよくある設定なんですけどね。まあこの曲についてまあいろいろと語るとすれば、この曲自体ですね、2001年作曲っていう、まあどちらかというと古い方なんですよね。結構曲のサビの部分とかが、ね、実はその TLTT の別の曲で使ってるテーマからの流用だったりするってことで、やっぱりゲームの曲なんですね、本質的に。歌詞自体はまあ当然後付けなんですけども、世界観自体は TLTT、 それをやっぱりイメージしてるものなんですよ。でまあそれこそ途中でまあマイベストパートナーなんだらとか、ユーアーベストパートナーがどうたらって入れられたらいいななんて、まあ、それこそ作曲者当初から思ってたことなんですよね。まさか本当に入れられる日が来るなんて、まあ当時の夢にも思ってなかったことなんですけど、どうですかね。曲として見ると、まあこの曲もまあ特殊なコード進行ですよね、本当に。D メジャーで始まってるんですけどね、曲全体で見ると D メジャーの瞬間が異様に短いんですよね。まあ不思議な構成ですよね、本当に。まあ、サビなんて C メジャーですしね、全音下がってるんですよ。サビそのものが途中で転調するわけですが、まあ、ゴロスと赤手にとっては曲の最後の方で、ドラマティックなコード進行に昇華してるわけですね。まあおそらくもうこんなコード進行は今後しばらく書けないんじゃないですかね。まあそんな感じなわけですけどね。まあ今の夢、この物語が、な、本当にゲームになったらいいなーってことでしょうか。まあ多分、まあ金井製紙工業になりそうですけどね。でまあ話はまた元に戻るんですけどね。まあ、この物語って言いますか、やっぱりお約束といえばお約束なんですけどね。魔法という概念が結構やっぱりよく出てくるんですよね。まあ本当にこっから先どうなんだろう。また特殊な話になってきますけどね。今回なんかずーっとまあ、どこでどう笑えばいいんだっていうような真面目な話ずっとしてるんですけどね。まあ、魔法っていうのがですね、結構 TLTT の世界の中では結構普通にありふれたものとして描かれてるんですよね。まあ、実際は私自身もそう思ってるんですけども、どういうことですかそれ。まあ、ただ、なんていいんですかね、結構いろんな細かい設定してたりしてて、物語そのものがあんまり書いてないんですけども、結構この物語書いていて、だんだん楽しくなってきて、なんて言うんですか、設定っていうのを細かく書いてたりしてたら、実際、やっぱりテキストをメモ帳を使って書いてたんですけども、その周りの設定とかいろいろ考え出したら、そっちの分量の方が結構多くなっちゃった、みたいな、そんなこともあるんですよね。実際本当にセンターの中に隠しコンテンツ、旧センターの方ですね。旧センターの方の隠しコンテンツっていうのを昔作ってたことがありまして、その方で、そちらの方でですね、まあそういった設定でいろいろ公開してたりしたんですけどね、ここまで来ると本当に中二病ですよね、本当に。何をやってんですかね、本当に。まあ、ただ、なんて言うんですかね、こういった物語書く場合でもそうですけども、やっぱり、どこかしら矛盾ができるもんなんですよね。書いてて、こんだけ長い間で書いてるわけですから、それはやっぱり矛盾が起こるわけなんですけども、まあ、その度に、まあ、一日がかりでずーっと組み立て直して、で、それで、まあ、あ、これ面白いっていうプロットが出てきたりするとか、やっぱり、まあ、物語書いてたりすると、そういうのが面白いんですよね。まあ、そんなこんなでいろいろ組み立てたりするのが、まあ、面白いっていうのもあるのか、はたまた本当に最初からそんなこと全然考えずに、ただ単に書いてたから、そういうことになってしまったのか、まあ、正直のところ、どっちがさ、どうだったのかわかんないですけどね。まあ、実際、本当に、今書き直してる、これ、今公開してるの自体が、もう本当に2回目ぐらいですかね、書き直してるのは。その間にやっぱり、最初書いた時には考えてなかった設定っていうのが出てきたり、まあ、そんなことで矛盾が起こったり、なぜかお兄さんだったのがいつの間にか弟になってたり、もうそんなことザラですからね。世界観そのものが決まったのも本当に最近ですね。まあ、そういうことなんで、実際問題この話、まだまだ先があるんですよ。想定してる部分が、まあ、今の単位形から言うと、第9幕ぐらいまで続くんですよね。実際メモ帳のレベルで書き起こしてるのが第7幕までだったりするんですけど、どういう風にこれ終わらせるつもりなんですかね。全くわかんないんですけど。まあ、そんなところですかね。まあ、まだ言いたいことたくさんあるんですけども、そろそろ時間みたいですね。まあ、次回からはもうちょっとフリートークはフリートークらしく、もうちょっとフリーな話をしていこうかな、みたいな、そんな感じですかね。あんまり前知識なくても、そうですね、落ち着いて聞いてられるような、そんなラジオにしようかな、というふうに考えております。うん、そうかな、うん、多分そうですね。ということで、そろそろお時間でございますので、また来週、この時間にお会いしましょう。この時間っていつですか？まあいいや。では、また。